この32章のところでは、ヒゼキヤの信仰による勝利が記されてあります。一節を見ると、これらの真実なことが行われた後とあるわけですけれども、これらの真実なこと、すなわちヒゼキヤはこのユダの人々に対して神を礼拝し、捧げ物をし、また十分の一のこの捧げ物をすることを彼は励まして、このユダヤの民は一生懸命主に仕えるということを励んだわけです。しかしその時にアッシリアの王センナケブリがユダに攻めてくる。北イスラエル王国はこのアッシリアによって滅ぼされ、そしてまた続いてセンナケブリはこのユダ、エルサレムを取り囲んで攻めようとしたわけです。その時にヒゼキヤは3節のところを見ると、この外にある泉の水をこの塞ぐということをしたわけです。なぜならばアッシリアの大軍が取り囲んで、そしてエルサレムを陥落させようとする。まずその飲み水を断つということをしたわけです。4節のところには、そこで多くの民が集まり、すべての泉とこの地を流れている川をせき止めてというふうに出ているわけですけれども、もう水がなければ生活できない、生きることはできない。まずこのヒゼキヤがしたことは、そうした水を止めることであり、また5節を見るならば、城壁の改修、また櫓を建てる、町を強固にして、また大量のこの武器を作るということが出ているわけです。まあ、彼はこの人間ができることを行うということをしたわけです。しかし最も非常に重要なことは5節7節のところで、戦時の隊長たちを激怒して言った言葉であるわけですけれども、強くあれ、大しくあれ、アッシリアの王や彼と共にいるすべての大軍を恐れてはならない、おののいてはならない、彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共にいてくださるからである。大いなる方が私たちと共にいてくださる、彼はそのことをはっきりとイスラエルのために語ったわけです。そして8節のところを見ると、彼と共にいる者は肉の上でだが、私たちと共におられる方は私たちの神、主であり、私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる。主がこの戦いを戦ってくださる。ヒゼキヤにはその信仰があったわけです。そしてその後でアッシリアのセンナケブリブは、このイスラエル、ユダの国の人たちやヒゼキヤを罵るということが出てくるわけなんですけれども、17節を見ると、センナケルブは手紙を書いてイスラエルの神、主を侮辱し、主に逆らっていった。ですから彼はこの主を侮辱し、主に逆らう、そういうものであったわけです。また18節のところには、彼らは城壁の上にいたエルサレムのためにユダの言葉で大声で呼びかけ、民を恐れさせ、おじけさせてこの町を取ろうとした。まあ、恐怖心を植えつけて、そしてその戦意を苗さして、そしてそのエルサレムを取ろうとする。もうそれは言うなればもう悪魔の常套手段であるということです。悪魔が攻めるのはまず心を攻める、心を弱らして、そしてダメだと思い込まして、そして奪い取っていくというのがこのサタンの働きであるわけです。私たちもそうした、実は血肉の戦いではなくて、言うなれば心の戦い、もう神経戦というか、私たち自身の心が弱まってしまうのか強くなるのか、そのことによって勝敗は決まっていくわけです。この時にヒゼキヤ王はどうしたのか。20節を見るならば、ヒゼキヤ王とアモツの子預言者イザヤはこのことについて祈り、天に叫び求めた。ですからセンナケブリは主なる神を罵り、そしてまたこのユダヤの人たちを愚弄する、心に不安を与えるというような中について、ヒゼキヤは預言者イザヤと共に 一緒に祈って天に叫び求めるということをしたわけです。そしてこの祈りの結果はどうだったのか。21節を見るならば、主は御使いを遣わしてアッシリアの王の陣営にいたすべての勇士、指揮官、隊長を全滅させた。このことは列王記にも記されてありますけれども、18万以上のこのアッシリア軍を一夜のうちにして全滅させるということを主なる神様はなされたわけです。そしてこのアッシリアの王センナケブリは帰っていってどうなったのか。実はその息子たちによって暗殺されてしまうということが起こったわけです。そしてこのヒゼキヤ王は勝利を得ることができた。そしてそれのことは23節の終わりを見ると、この時以来ヒゼキヤは全ての国々から尊敬の目で見られるようになった。ですから彼は信仰によって勝利をした。そしてまた主なる神様は約束通りにご自身の御力を持って敵を滅ぼすということを成し遂げられたわけです。今日においてもこのような神様の御業は起こる。私たちはそのことを信頼して神様に期待するものでありたいと思います。そしてもう一つの重要なことは、24節に出てくるヒゼキヤがこの病気になった、もう死にかかる、おそらくはもう癌の病であったのではないかと思います。そして彼が主に祈った時に印を与えられたわけなんですけれども、25節を見ると、ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに応えようとせず、かえってその心を高ぶらせたので、彼の上にまたユダとエルサレムの上に御怒りが下ったとあるわけです。自分に与えられた恵みに応えようとしなかったとあるわけです。彼は心に高ぶりが与えられた。これと真逆のことが実は新約聖書に出てくるわけです。それはこの病にかかったパウロが、彼の場合は目の病であったわけなんですけれども、それこそこのサタンの棘のようなものがもう捉えるようにと、彼は三度主に祈ったわけです。しかしその時に主が答えられたのは、私の恵みはあなたにとって十分であると言われたわけです。そして彼はへり下って、そして主の恵みを心からもう感謝を捧げ喜んだ。彼の目は癒されなかったんですけれども、彼は多くの手紙を書いて人々を励まし、そして今日新約聖書の中に彼の手紙がたくさん収められているわけですけれども、彼はもうヒゼキヤとは対照的に自分に与えられた恵みに応答して、そしてまたこの神様の栄光を彼自身が表したということであるわけです。しかし26節を見ると、ヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼もエルサレムの住民もそうしたので、主の御怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった。ヒゼキヤは自分が高ぶっている、そのことが分かって主の前にへり下って、そしてまた神様の憐れみを求める。そして彼はその病が癒されて15年また長く生きるということができたということであるわけです。神様の恵みは私たち以上に大いなるものであり、私たちを憐れみまた強めてくださる方であるわけです。そして27節以降には、非常に多くの富と誉れを手にするこのヒゼキヤの姿があるわけですけれども、しかし31節には、ただしバビロンの首相たちがこの地に示された印について調べるために彼のもとに施設を使わしたとき、神は彼を試みてその心にあることすべてを知ろうとして彼を捨ておかれたという言葉が出てくるわけなんですけれども、彼は自分の宝物蔵を開いて、そこにもう金銀もう宝石素晴らしいものがあるということをバビロンの使者たちに見せつけてしまった。それが後々の実は災いのもとになったということであるわけです。それは列王記に記されてあるわけなんですけれども、 私たちも言うなれば徹底してやはり神様の前にへりくだらなければならない。そしてまた私たちは栄光を神様に帰し、そしてまたどのような時にも主に従っていき、また主の勝利が私たちの人生にも表されるものとさせていただきたいと思います。